皆さん、こんにちは。半導体アト工程の深掘りパーソナリティのスージーです。今、世界を席巻する AI ブームの陰で、その性能を最終的に決定づける半導体アト工程がかつてないほど脚光を浴びています。今日も、この複雑な世界の裏側を、元技術開発者でシニア技術アナリストのトロイさんと一緒に紐解いていきます。トロイさん、よろしくお願いします。
スージーさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日も世界の半導体戦略のパズルを一緒に組み立てていきましょう。
トロイさん、最近のニュースを見ていると、AI 半導体への投資がすごいですよね。特に、アト工程という言葉をよく聞くようになりました。各国が今、アト工程で何を目指しているのか、まずはアメリカから教えていただけますか？
はい。アメリカの国家戦略は非常に明確です。一言で言えば、AI インフラの自給自足とサプライチェーンの国内回帰です。特に先端パッケージング技術は、AI チップの性能を最大限に引き出す上で不可欠であり、ここを自国で抑えることで、地政学リスクを回避し、技術的優位性を確立しようとしています。チップス法による国内投資の促進も、この戦略の強力な後押しとなっていますね。
なるほど、地政学リスク回避ですか。具体的には、どんな動きがあるんでしょう。
例えば、インテルがイーロン・マスク氏のテラファブプロジェクトに参画し、設計から製造、アト工程まで一貫して超高性能 AI チップを国内で生産する計画があります。これは、TSMC など外部サプライヤーへの依存を減らし、AI 開発に必要な演算資源を自律的に確保する強い意志の表れです。また、アムコーテクノロジーのアリゾナ工場拡張なども、国内での先端パッケージング能力強化の動きといえます。
インテルが、ですか。なんだか SF 映画みたいですね。では、台湾と韓国は、このアメリカの動きの中で、どんな戦略を描いているんでしょう。
台湾の TSMC は、依然として最先端プロセス技術で世界をリードしていますが、アメリカのサプライチェーン強化要求に応える形で、アリゾナ州にコアスや 3DIC といった先端パッケージング工場を建設する計画を発表しました。これは、AI チップの供給ボトルネックを緩和しつつ、アメリカとの連携を深めることで、自国の技術的優位性を維持しようとする戦略です。同時に、シーメンスとの AI チップ設計パートナーシップ強化も発表しており、設計自動化と製造技術の連携で、開発サイクル短縮と性能向上を目指しています。一方、韓国の SK ハイニックスは、AI 向けメモリの HBM で圧倒的なシェアを持っています。彼らの戦略は、この HBM の独占的地位をさらに強化し、AI ブームを最大限に享受することにあります。HBM の生産能力拡張が、AI 業界全体のサプライチェーン制約を解消する鍵とも言われています。サムスンもこの分野で追撃を強めていますね。
HBM の独占、それはすごいですね。じゃあ、日本はどうですか？私たち日本企業は、この大きな流れの中で、どういう立ち位置にいるんでしょう？
日本は、直接的なデバイス生産で主導権を握るというよりは、先端パッケージングを支える、縁の下の力持ちとして、極めて重要な役割を担っています。例えば、日米企業による次世代半導体パッケージ開発コンソーシアム、US ジョイントが本格稼働しました。これは、新しいパッケージコンセプトの検証における技術開発のボトルネックを解消するための国際協力であり、日本の技術がグローバルなイノベーションに貢献する場となっています。また、パネルレベルパッケージ、略して PLP という技術が注目されていますが、この分野ではスクリーンホールディングスの TOF、乾燥装置、レモティアや東亜のモールディング装置など、日本の装置メーカーが世界をリードする技術を持っています。PLP は RDL 多層化に伴う基板の反り対策が課題ですが、ここでも日本の精密加工技術が活かされるでしょう。
各国の戦略が少しずつ見えてきました。では、最近のニュースが、これらの戦略にどう合致しているのか、トロイさんの鋭い分析で教えてください。
先週のニュースでは、インテルが AI 分野での好調な見通しを発表し、Google やMeta、Microsoft といった大手企業も AI 投資を拡大していると報じられました。これは、 まさにアメリカが目指す AI インフラの主要プレイヤーとしての地位をインテルが確立しつつあることを示しています。
インテルが AI の勝ち組にということですね。では TSMC がアリゾナに先端パッケージング工場を作るというニュースはどんな意味があるんですか？
それはアメリカの国内サプライチェーン強化と台湾の技術的優位性の維持という双方の戦略が合致した結果です。 TSMC は最先端のコアスや 3DIC 技術をアメリカ国内に持ち込むことで AI チップの供給ボトルネックを緩和し、アメリカの半導体エコシステムに深く組み込まれようとしています。これは台湾が地政学的なリスクを分散し国際的な信頼を得る上でも重要です。
なるほど。そして SK ハイニックスの HBM 校長も報じられていましたよね。
はい、 SK ハイニックスの AI 半導体販売校長は韓国が HBM という特定の分野で圧倒的な競争力を持っていることを再確認させるものです。 AI チップの性能は高速なメモリである HBM に大きく依存しますから、彼らの戦略は AI ブームの波に乗り、その需要を独占的に満たすという点で非常に成功しています。
つまり、アメリカは AI の頭脳となるチップ全体の製造を国内で強化し、台湾は先端パッケージングでその頭脳の性能を最大限に引き出し、韓国は AI の記憶を司る HBM で世界をリードしている、と。それぞれの強みが AI という共通の目標に向かって動いているんですね。
その通りです。そしてこれらの動きを支えるのが先ほど触れたチップレッドや先端パッケージングといった技術です。スージーさん、チップレッドというのはレゴブロックのように小さな機能ごとのチップを組み合わせて一つの高性能な半導体を作る技術とイメージしていただくと分かりやすいでしょうか？
はい、まさにレゴのように組み合わせることでより複雑で高性能なものが作れるというイメージです。
その通りです。2.5D3D パッケージング技術はこのチップレッドを効率的に集積するための技術で、 HBM や CoWAS もその応用例といえます。シーメンスと TSMC が AI チップ設計で提携したニュースも、設計自動化ツールと最先端製造技術の連携により、この複雑な先端パッケージングの開発サイクルを短縮し性能を向上させる狙いがあるわけです。さらにパネル・レベル・パッケージ PLP という技術も重要です。これはウェハーではなく大型のパネル基板を使って多数のチップを一括でパッケージングすることでコストを抑えつつ大量生産を可能にする技術です。チップレッド集積パッケージのタイムリーな提供に不可欠で、ここでも日本の装置メーカーが活躍しています。
各国の戦略とそれがニュースにどう現れているかがクリアになりました。では私たち日本企業はこの大きな変革の波をどう利益に変えていくべきでしょうか？具体的な提言をお願いします。
はい、日本の強みはやはり材料、装置、高精度部品にあります。まず材料メーカーです。 HBM や CoWAS、PLP といった先端パッケージングでは従来のパッケージングとは比較にならないほど高機能な風刺材、基板材料、接着剤などが求められます。例えば熱膨張係数の違いによる反りを抑える技術や高速信号伝送に適した低誘電率材料など、日本の素材技術は世界の最先端を支える基盤となります。
なるほど、目立たないけどなくてはならない存在ということですね。では装置メーカーはどうでしょう？
装置メーカーはまさに今が最大のチャンスです。 PLP 対応の TOF 乾燥装置やモールディング装置だけでなく、チップレッドを正確に接合するボンディング装置、微細な不良を検出する検査装置、そしてパッケージング後のテスト装置など、先端パッケージングの全工程で高精度、高効率なソリューションが求められています。特に US ジョイントのような国際コンソーシアムを通じて次世代技術の標準化や共同開発に積極的に関与することで、グローバル市場での存在感をさらに高めるべきです。また半導体製造装置は非常に複雑なシステムですから、シーメンスが主催するような技術会議で最新の知見を共有し自社の技術をアピールすることも重要でしょう。
装置や材料はイメージしやすいですが、商社はどうでしょうか。
商社の役割は、グローバルサプライチェーンの再編期においてますます重要になります。アメリカの国内回帰、地政学リスクの回避といった動きの中で、日本の優れた材料や装置をアメリカ市場へ、あるいは台湾や韓国のメーカーへとつなぐパイプ役です。単なる仲介だけでなく、現地のニーズを深く理解し、日本の技術をカスタマイズ提案したり、サプライチェーン全体の最適化をコンサルティングするような付加価値の高いサービスが求められます。
それからデバイスメーカー、特に日本には独自の技術を持つ中小企業も多いですよね。
ええ、その通りです。日本には特定の機能に特化した高性能なニッチデバイスを開発している企業が多くあります。チップレットの時代は、こうした独自技術を持つデバイスが高性能な AI チップの一部として組み込まれるチャンスです。例えば、特殊なセンサーやアナログ回路、あるいは低消費電力の特定用途向けプロセッサなど、チップレット構成要素としてグローバルなプレイヤーに自社の技術を積極的に売り込むべきです。そのためには国際的な展示会やコンソーシアムへの積極的な参加、そして海外企業との M&A や戦略的提携も視野に入れるべきでしょう。またアメリカで課題となっている約5万人の熟練労働者不足に対して、日本の強みである製造現場の自動化、省人化技術を提供することも大きなビジネスチャンスとなります。スージーさん、そしてリスナーの皆さん、この半導体後工程の変革期は日本企業にとってまさに千載一遇のチャンスだと捉えられますが、どう思われますか。
はい、トロイさん、本当にそう思います。これまで縁の下の力持ちだった日本の技術が、 AI ブームという追い風を受けて一気に表舞台で輝くチャンスなんですね。材料、装置、そして商社の皆さんがそれぞれの強みを生かして、世界の半導体戦略の重要なピースを担っていく未来が見えました。今日のお話を聞いて、日本のものづくりの底力と、それが世界の未来を作る AI 技術を支えていることに改めて誇りを感じました。トロイさん、今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体後工程の深掘り。次回も世界の半導体動向を深掘りしていきます。お楽しみに。